TBS Podcast。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。 オミクロン株濃厚接触者3人が発熱。新型コロナの変異ウイルスオミクロン株の感染が国内で2人確認されていますが、松野官房長官は今日、その濃厚接触者のうち3人に発熱などの症状が出たと明らかにしました。また、松野長官は過去の検体を改めて確認した結果、これまで公表した2例以外に検出されていないことも明らかにしました。一方、オミクロン株の水際対策で日本に到着する国際線をめぐり、国土交通省が航空各社に予約停止を要請したものの、一転して撤回した問題で、斉藤国交大臣は、事前に政府内で情報共有がなかったことについて、改めて反省の弁を述べました。そのような中、ヨーロッパ疾病予防管理センターは、オミクロン株が今後数ヶ月以内でヨーロッパでの感染事例の半分以上を占めるとの予測を示しました。ということで、日本のこのオミクロン株対策、国際線の新規予約停止は事実上撤回となりましたが、全世界を対象とする外国人入国禁止措置は続いてままです、うん、これについて日本で暮らす外国人の法律問題などに取り組む弁護士の西山敦子さんに伺います。西山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。さて、日本が当面1ヶ月間実施するというこの全世界を対象とした外国人の入国禁止措置、この妥当性については西山さんいかがでしょうか。
はい、まずはじめにですね、この外国人入国禁止というのがものすごくセンセーショナルな感じで少し整理をしたいんですけれども、はい、今規制されているのは新規入国する外国人の方を、はいはい、まあ、全員、まあ、基本的に全面入国禁止という意味であって、まあ、日本に今在留資格があってお住まいの方が一度出て戻ってこられる再入国であるとか、まあ、日本人 の配偶者の方であるとか、うん、全員外に いらっしゃるその外国の方が入れないというわけではないのですが、はい、まあ、その感染の危険性のある人をできる限り入れない対策をする必要というのはあると思うんですね、そこにいろんなフィルター考えられる中で、それを一番最初に外国人って持ってきたことに私は非常に驚いていますし、うん、問題じゃないかなというふうに感じています。
はい、これ例えばそのようにフィルターをかけること、どういった点に問題を感じになったんでしょうか。
そうですね、まあ、岸田総理が記者会見というかぶら下がりのところでお話ししたときに、外国人は入国禁止にしますという言い方をしたかと思うんですけれども、はい、非常に強烈なメッセージがあったなと思っていて、まあ、私 のツイッターなんかの反応を見ても、自国民を優先するのは当然ですよねみたいな議論であるとか、まあ、その外国人の入国を排除しとけばなんとなく安心っていう感情を日本のに住んでいる、まあ、日本人と言われている人たちが感じること、まあ、そういうその強烈なメッセージ性があったんではないかなというふうに感じています。
なるほど。これ実際上、自国民優先という対策というのは他の国でも同じなのか、それとも違うのか、いかがですか。
ですね、先ほども申し上げた通り、何らかのその入国の制限というか人数を減らしたり危険性を減らす必要があるというのは もちろんどの国も感じていて、ただそのフィルターにですね、大体3つぐらいですよね、まあ、危険な地域から入国があるかどうかっていう話だとか、あとワクチンの接種の有無とか回数、それから入国目的、観光で来るのは勘弁願いたいとか、そういうその大体3つで制限している国が多いのかなと思うんですが、それを国籍でフィルターをかけたっていうところがすごく特色だったんじゃないのかなというふうに思います。
またこの在留資格がある方の再入国に関しては、現状の政府方針だと、まあ、可能ということになっているわけですけれども、例えば立憲民主党がですね、再入国も規制してくれというような要望書を出したりもしていました。こういった動きについてはいかがでしょうか。
そうですね、ちょっとまあ個人的にはショックを受けています、
はい、
先ほど その自国民優先の話にも通じると思いますけれども、今、まあ、この日本で 一緒に暮らしていてですね、何らその国籍とかそういうことを関係なしに、普通に隣人として生活している人たちが、不便を被っても、感染の危険性の有無に関わらず、再入国を禁止されるということの、深刻さというのをどの程度感じて、その要望書を出されたのかなというふうに思いました。
もともとこの間コロナ禍でも、例えば留学生の方が再入国できないなど、なかなかに理不尽で非科学的な対応というのは続いてはしまっていたわけですが、それをなお、塗り替えるというか、重ねるような対応ということになりますか？
そうですね、そう思います。以前からそれは国際的に見ても厳しすぎるものがあったと思います。
なるほど。また、今回は、再入国は可能。しかし、新規入国は、やめてねというような、そういった線引きがあるということですけれども、こういったようなその対応が、あるいは発信が続くことによる影響や懸念点というのはいかがでしょうか？
そうですね、先ほども申し上げた通り、その外国人とそうじゃない人みたいな形でですね、分断を進める結果にならないだろうかというのがあります。先ほど科学的なという話もありましたけれども、感染のしやすさ、しにくさに国籍は全く関係がないにもかかわらず、なんとなくのイメージですよね。私、なんとなくのイメージって、潜在意識っていうのはものすごく怖いと思っていて、そういう外国人とは違う、外国人は違う人、そういうメッセージが刷り込まれていくことに懸念を感じます。
また、この線引きは法律的にしやすさというのはあるのかと言いますのは、例えば日本人が帰りたいとなった時には、その帰国拒否というものはおそらく法的にできないけれども、入国段階での要請というのは可能なのかどうなのか、そのしやすさというのは法的にいかがですか？
入ってくる時の、日本国籍を有している人と有してない人の差っていうこ
そうです
と
ね、はい。
ですかね。そうですね、その水際対策、法律でどこまで規制するかっていうのはすごく難しいところだと思いますけれども、事実上というか、法律で規制する内容が限定的になってしまう、国民の国籍保持者の方が限定的になるっていうのは、やむを得ないところがもしかしたらあるかもしれないですけれども、人道上の理由に国籍関係ないので、個人的には、そこで、国籍で分けるっていうことには全然合理性は感じていません。すみません、ちょっとお答えになったかわからないんですが。
でもそこについて、法的にできること、科学的根拠から妥当なこととはまた別の、今回政治的判断ということがそこに横たわっているので、やっぱりそれが人道を軽視していいのかという問題が真正面から突きつけられるわけですね。さて、この件については今後政府がどういうふうな線引きをこれから合理化し直すのかということが問われてくるわけですけれども、西山さんは実は今年7月にセッションに出ていただいて
そうい なん
て、
ですよ。
その時は僕がパーソナリティじゃなかったんですよ
安
ね。
田なつきさんが
代
動
打
画
を、
で、
務めた際に。で、その時に、都内在住のムスリムの、親子が、警察官から不当な事情聴取を受けたという問題について取り上げていただきました。その後の進捗についても伺うために、改めてこの問題というのはどういったものだったんですか？
公園で、3歳の女の子を遊ばせていた、娘の女性がですね、自分の子供が女の子に蹴られたというようなことで、国へ帰れとかっていうヘイトな発言とともに、詰め寄られた後、警察に通報されてしまって、警察もその男性の言うことを信じてですね、警察署に彼女たちを連行して、長時間にわたって事情聴取をしたり、あるいは、その彼女の住所だとか名前だとか、そういう個人情報をその通報した男性に渡してしまったという事例になります。
この対応のそもそもの法的な問題点というのはどこにあるんでしょうか？
法的な問題点で、そのヘイトスピーチを取り締まる法律はないので、そのこと自体というのは問題なんですけれども、そうですね、そもそも、事情聴取をする必要がなかったはずの問題ですし、子供たちの、トラブルの話なので、そんなことをする必要はなかったはずですし、個人情報を漏洩される必要もなかったはずのことなんですよね。それは、どなたが聞いてもそう思われると思うんですけれども、それが彼女の身に起きたことっていうのに、じゃあ人種差別は関わっていなかったのかと。彼女が外国人だからこそそういうことが起きてしまったということはないかっていうところを、違法性の一つのポイントとして、裁判を起こそうというところになっています。
この問題、その後の動きというのは今どうなってるんですか？
はい、9月の末に、警視庁の職員に対する、損害賠償請求ということで、東京都に対して国家賠償請求訴訟を提起いたしまして、
はい。
近々、第1回の、期日がある予定になっています。
なるほど。それは、当然ながら、裁判費用がかかったりであるとか、いろんな、広報などの活動もされると思うんですけれども、そのあたりはどうなってるんでしょうか。
ありがとうございます。現在、コール4という公共訴訟のための、クラウドファンディングをやっているプラットフォームにお願いをして、現在、その訴訟費用等を賄うためのクラウドファンディングをさせていただいておりまして、先日、当初の目標額を達成いたしまして、で、その次のですね、ネクストゴールをちょっと決めさせていただいて、現在もまだ募集をさせていただいております。
そうなんだ。
具体的にはですね、今回人種差別っていうのがあまり日本では取り上げてこられないトピックの一つで、その専門家の意見書が複数必要であるとか、海外で進んでいる議論について資料の翻訳が必要であるとかということで、かなり費用が実際かかってきてしまう訴訟でもありますので、皆様の、ご支援をいただけ、引き続きいただければ、とてもありがたいと思っております。
これ裁判費用って通常の例えば名誉毀損であるとかさまざまな裁判を行うだけでも前多分100万円近くの金額かかったりもしますけれども、さらにそれに通訳であるとか資料収集であるとか、そうしたものを被害を訴えた方がこれ準備しなくてはいけないという状況があるわけですよね。
そうです。
また例えば多くの裁判などでは、その弁護士費用であるとか具体的にかかった実務費用というものが大体その賠償金額の1割程度というふうに算出はされるということで、非常にこう、まあ、何でしょう、泣き寝入りといったあれですけれども、被害者の方が非常にこう損をしやすい風土というのは残っていると思うんですが、そこはそこでどうでしょうか。
そうですね。その精神的慰謝料の、損害額の低さっていうのはもう、極めて日本でも問題になりつつあると思うんですけれども、なかなか裁判官としては、その前例をひっくり返しがたいみたいなところがあって、徐々に、例えばヘイトの問題なんかでも、賠償額は上がりつつあるのかなとは思うんですが、こういった訴訟を通じて、声を上げてもいいんだというか、上げる機会があるんだっていうところを、広く知っていただきたいなと思いますし、それによってこの問題が、社会的に認知されれば、裁判所での取り扱いというのも変わっていくのではないかなと期待しています。
またこういったようなその事案に対して、例えば政府のその都度の姿勢、つまりその社会通念にこう影響するような外国人差別はダメですっていうようなメッセージを出すのか、それともそうじゃない社会かで個別の裁判なども変わるようなところというのはあり得るんですか？
あると思います。もちろん、なんていうんですかね、裁判官の、個人のその心情というものと別に、その社会通念に従って、判断するということになっておりますので、やっぱりその社会自体が、通念自体が変われば、当然裁判官の書くものも変わってくるはずですし、そうあれかしと思います。
なるほど。そういったものが全て続いて地続きだということも分かりました。先ほど紹介していただいたクラウドファンディングに関しては参考として、後ほどセッションのツイッターにもリンクを紹介しておきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。今日は弁護士の西山敦子さんにお話を伺いました。西山さん、ありがとうございました。
ありがとう
あ
ご
り
ざい
がと
ま
う
し
ござい
た。
ました。
TBS Radio 新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。